トレジャーガーデンの採れたてもぎたてごちそうラジオ。
ラジオを聞きの皆様こんばんは。トレジャーガーデンの採れたてもぎたてごちそうラジオ、今月も始まります。今月の相手もトレジャーガーデンの折井敦史と
同じくトレジャーガーデンの中村雄一がお送りいたします。この番組は市川うらら FM をキーステーションに東京都渋谷区シムススタジオより収録でお送りいたします。
はい、
いやちょっと8月ですよ。
8月ですね。
そして本日は14日なので、
うん、
お盆。
あ、お盆。あ、そっか。
皆さんどんなお盆を過ごしてらっしゃるんでしょうかね。
ねえ、里帰りしてるのかな。
ねえ、でもコロナもあるしね、お家にいらっしゃる方も
コロナがね
いらっしゃるんじゃないかなって、ね、うん、思うんですけど、昔橋幸夫さんがね、ボンダンスってね、うん、歌をね歌ってたの。
ボンダンス。
そう、俺ボンの時期になるとね、いつも橋幸夫さんがね頭に浮かんで。
すいません、ボンダンスちょっと調べてみます。
よかったらね、興味ある方よかったら調べてみていただきたいんですけども、
はい、
いやー、このねボンの最中にね、うん、皆さん放送聞いてくださってるかと思うんですけどもね、
はい、
今日はお盆ということで、ね、またゲストが、
はい、
来ていらっしゃいますよ。
ありがとうございます。
もう我々のねこの番組の準レギュラーと言って、ね、勝手に位置付けさせていただきましょうか ね
3回目のご出演ですね。
はい、はい、歌手で作詞家の篠塚真由美さんでーす。
はーい、こんばんは。
なんでさ、お盆だからこの人ってお化けかよ。
いやそういう意味では
お盆です。
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 すいません、でもあのね、篠塚さんじゃないよ。
君重ね重ね失礼だろ。
大変失礼いたしました。
篠塚さん、ね、
はい、篠塚真由美さんなんですけども、はい、いやまたねリスナー様の、
はい、
やっぱりこうなんていうの、篠塚さんのラジオの後結構ね、はい、メッセージいただいて
嬉しいですね。
なんかねおしゃべりがすごい面白いとかなんか聞いてるとね元気が出るとかね。
いや、そうですね。
だから本当にね、私もあそこインスタとかに多分レコードかけてくれると思う。なんか1曲ずつぐらいずつ削るじゃん毎回。
かけさせていただきますよ、ね、
でも今日もね篠塚さん の、うん、あの素晴らしい名曲をね、
まあ、嬉しいな、
かけさせていただきます。俺ね気に入っちゃいました。もう今から言っちゃいますけど。
あ、そうですか。やっぱいいでしょう。
歌難しそうなんだけど。
野江明さんいいでしょう。
素晴らしいっすね。
素晴らしいですよね。
どうやったらやって歌えるのってなんかいつも思っちゃうんですけど。いやいや、
あのね、
うん、
ずっと嫁にも行かずね、はい、歌い続けることかな。
あ、歌い続けること。いや深いですね。
本当素晴らしい。尊敬しますよね。
そうですね。
いやいやいや、
う
ん、本当に楽しかったです。一番楽しい時代だから、あの頃はいろんなバージョンの曲を作らせてもらえる、やらせてもらえるっていうのはやっぱり幸せですよね、はい、歌い手としてね、何かそうやらせてくれて、で売ってくれて、キャンペーンやったりとか、はい、一番、はい、私はそのほらスター誕生 でデビューしても、はい、そういうなんかこういいね、あの思い出あんまないんで、行ってサイン会はするんだけど、なんだかなっていう感じの、ずっと一生懸命あれだけ事務所が番組撮ってくれたりしたのに、パッとしないまんま、あの予定通りの2年間で3枚っていうことで終わってますから、やらせてもらえるってことはどれだけ幸せ、やっぱお金かけてもらえるわけだから。
確かに確かに、そうですよね。
ね、あの時一番ね楽しかったですね。
そうですか。
何でも作っていいから、どんなのでもいいからって。
そうなんですか。
今度こんなん作りたいんですけど、やろうやろうってやってくれて。
あ、そうやってこう積み上げてこられた
っていうかね、はい、あの やってくださって、それでほらあのターニングポイントもその時期じゃないですか。だからそうですね、もうミュージシャンもだから、その井上彰さんのパラシュートさんとか一緒にやらせていただいたりとか、
はい
はい、もう最高 あのね、背景ですよね。
井上彰さんというとね、福山雅治さんのアレンジもね、うん、されたりしてるような。
ちょうどその翌年ぐらいから寺尾彰さんで、まあ、手伝いなこと言っちゃったけど、寺尾彰さんでドーンと当たってきたじゃないですか。
寺尾彰さんのもやってます。
全部全曲あの例の売れたあの例のアルバム、私も買っちゃったけど。
そうなんですね、
うん、
で今日はですね、
はい、
もうのっけから言っちゃいます、
うん、
篠塚さんにねラジオメッセージをいただいているので。
嬉しいな。
そうなんです。
ちょっとご紹介させていただきますね、
は
い
は
い、
じゃあちょっと代わりに私が読みますね、はいはい。まずはですね、山の木こりさんからのメッセージです。 篠塚真由美さん、はじめまして。雄一の親戚です。
どうした急に小さくなっちゃった。
ちょっと小さくなっちゃった
。今回は雄一のラジオに篠塚さんが3回目の出演をされるとのことで、親族一同喜んでおりますと同時に、
大かよ。
うちの問題児がお世話になっており、厚く御礼申し上げます。ちなみに私も篠塚さんのチャイナドレスお姿の大ファンでございます。
あ、いつでも来ますよ。
これから私ども後がない年寄りに素晴らしい歌と素晴らしいおみ足で
70%。あ、そっかそっか、なら
わかるけどさ、命の潤いのご提供をよろしくお願いいたしますとのことです。
あ、心配しちゃったから。今二元放送で聞いてる人はたまんなかったもんね。もうヘッドホンでさ。
はい、
すいません、おじさんありがとう。
おじさんありがとう。いつでももうメイドの土産やるよ。
おじさん聞いた、だって
チャイナドレスショーやるから。
いいですね。はい、というわけで、もう一方、ラジオネーム、息子の名前は斉藤匠のお父さんからです。
この人。
トレジャーガーデンさん、こんばんは。
こんばんは。
まゆみ姉さん、出演おめでとうございます。
はい、
姉さんの追っかけのような応援団のような八王子の父です。姉さんとはインスタグラムでつながり、それ以来復活してからのライブやイベントには大体参加させていただいています。姉さんはスターにもかかわらず気さくで、誰よりも気遣いのできる素晴らしい方で、それでいて才能の塊、まさにスーパーレディーです。博愛精神の持ち主でもあり、姉さんの愛犬シャカちゃんだけでなく、私の家の猫のことも気にかけてくださり、本当にどれだけ感謝感激しているかわからないぐらいです。今精力的に活動ができて、今後が楽しみな、篠月真由美姉さんをずっと応援させていただく所存です。頑張ってくださいね。って頑張っていらっしゃいますね。失礼いたしました。9月のバースデーライブ楽しみにしています。ちなみに私のバースデーに開催。
誕生日。
あ、そうなんですか。
ね、姉さんいつもありがとうございますとのことです。
ありがとうございます。もう篠塚さんの大ファンの熱いメッセージ、
初めて、ね、あの出た時から来てくださってるから、はいはい、お客さんに 2,3 人ぐらいの時から彼は必ずいてくれて、あのもう嬉しいですよね。だもう途中でこんな安、このチケット安すぎるって言ってくれた。じゃあこのぐらいどうだろう、もっとバーンと上げてもいいっすよ、大丈夫っすよ。
ね、すごい熱い方だ ね、
すごい応援してくれるのありがたいですよね。
嬉しいですよね。
そうだから、もう猫もね、結構もう21歳の猫、
そうですね。
でも元気なのはやっぱりだ、家族がそういういい人たちだから。
そうですよね。
そう
で、ほら篠塚さんのライブにはね、今日はメッセージいただいてないんですけども、東京で篠塚さんね、いつもライブされてるんですが、遠くからもいらっしゃってますよね。
そうなんですよ、高知の、方でしょ。あと、ね、関西の方から来てくださったり、で今度だから10月にやる林ひろ子さんとのジョイントの時は、はい、もう岩手から予約入ってますから、2名様で。
岩手からですか。
岩手から。
うわー、すごいですね。
ちょっとありがたいですよ、女性でね。
泊まりがけとかでいらっしゃるんです
ね。そうなんでしょうね。
嬉しいですよね。
嬉しいですよ。
いやー、ということでね、今ちょっと篠塚さんのバースデーライブの話が出たんですが、こちらは、はい、ラジオの後半の方でね、しっかりお話をさせて、宣伝させてね、いただきたいと思います。
はい、
あ、ちなみにトレジャーガーデン、あの二人で伺う予定になっておりますので、
はい、不安の方
ね、みんな一緒に行きましょう。
親戚のおじさんも来て。チャイナよりもっとちなのきちゃうぞ。
もう惜しまない篠塚真由
美さんで、もうこの間だってね、
ね、
もうすごかったんだよね。
サービス精神。
もう後ろのドラムのテルオさんが泣きそうだった。嫌で嫌で。俺はそれずっとみんなあかんのよって。打ち上げ説教いきなり。もうね、あ、いろんなところが飛び出るからね。
すごい大サービス。
惜しまないね。
大サービスのつもりないんだけど、ずるっとずれたりしちゃう。
おっと、ちょっとありましたね。
もうね、もうモノマネやってる時からそうなんですよ。もうどこが見えてただの、どこがずるっと落っこちゃっただの、あの、なんかいっぱいあるんですよ。だからもうそういうことをね、気にしてたら、いい仕事なんてできない。
先輩勉強になります。
もうね、だからその頃からね、全然あのそうなってても、キャーなんてそこで戸惑うってことは一切ないですね。もうね、ああそうそうそうって全然平気で ハムになってたね、お腹もね。それ
がプロってね、もんなんでしょうけどもね。
ハリコレのモデルさんご覧なさいよ、裸でずっと走り回ってるのよ。あれはできないけどね、私もね。あれはできな い, い
でもね、篠塚さんのライブはもうね、衣装を見て目でも楽しめるし、
うん
ね、お歌聞いて耳でも楽しめるし、
う
ん、バックの、ね、皆様
が
すごい演奏されるのでね、だからもう何度1回見て、うん、3度4度もいいし、
そうね、あの大きさ的にちょうど音がものすごく座ってる人に、うん、あのいい感じに、うん、ホールなりすぎちゃって大きすぎちゃうと、
はい、
なんとなくスピーカーからの伝わって、はい、自分にこう音って聞こえてくるけど、うん、はいはい、本当に 生の演奏だから、ケントスなんかもそうなんだったんですよ。あのキャバ的に、
はい、
このスピーカーもあるんだけど生の音がそのまんまここに伝わってくるみたいなステージだし、だからなんていうのか、テーブルもちゃんとこうゆったりとして、
はいはい、
それでだ音も抜けるじゃないです か, だからあの形はね、やっぱりね、見てる人も一つになれるじゃないですか、
うん、本当そうですね、
多分そこがいいんだと思います。
でなんか自分なんかこう篠塚さんのライブね、いつも最近拝見させていただいてもらってますが、あそこで見てるとなんかホールにいるような錯覚を覚えるんですよね。なんかね、わここあのもっと広いとこでわーって聞いてるような、うん、そういう錯覚を覚えさせられるような、
写真とか撮るとすごく広く見えます ね,
ね、
設計が
そうですね、
この天井もやっぱり高くなってるから、
そうですね、
うん、
まあ、素晴らしいライブハウスでですね、うん、
はい、
篠塚さんの歌を、
あのトレジャーガーデンさんも来てくださいよ、あそこも、ね、出てくださいよ、
ね、あやってみたいですよね。
いやでもぜひねやらせていただきたいなって、うん、本当に、
はい、本当にぜひぜひみんなもね、うん、お客さん結構ギターやってる人とかみんないるじゃないですか、だからみんな目標ですなんて言ってくださったりするから、だからそしたら一緒にやってもいいし ね,
そうですね、
最初はね、
そうですね、
うん、
な
ん
かほっと名店、
私もだからあそこ本当にああやってバンド組んでもらう前までは3年間ずっとあそこで修行してたんですよ、その体調が治るまで。
あ、そうなんですか。
だからあのテレさんとテレオさんがやってるバンドにちょっと乗って2曲とか3曲と、
そうなんですか、
うん、そうそうそう、それでも喉ひっくり返っちゃったり、
はい、
声がちょっと出なくなっちゃったりとかっていうすごい恥ずかしい思いをいっぱいしたんですけど、でみんなあることは別になんでっていう感じで、みんなをみんなすごいそういう風に育ててくれた、育て直しっていうのかな、やっぱり病み上がりで全然腹筋なくなっちゃってたから、そうです、だから3年間経ってやっと去年の終戦記念日ですよ、
はい、
そうだからちょうど1年前だよね。
そうなんですね、
うん、
でここで先ほどからちょっとねちらちらとお話ししていた篠塚さんのオリジナルソング、
はい、
太陽のかけらを、
ね、うん、夏向きでいいです ね,
ね、夏っぽいですよね、ぴったりだと思ったし、でしかもこの歌すごいの、
はい、
難しい、
あの B メロが特徴的ですよね、
うん、ちょっとこらったったって
ちょっとこらった
あそこで声のね表情がガラッと変わって、
だからあれはだから高い声が出るようになったからこそのできた曲だと思うんですよ、
音域も広いですよ、レンジが
あれは結構ありますね
ですよね、
うん、
それをさらっと歌
い抜けて、だから売れなかったのかなとか思ったり
いやでも名曲だと思います。
月影の東京も2世で自分で入れてるじゃないですか、高いとこ結構きついですよ。
あ、
だけど、だけどあのテレビとか他の番組なんかで歌うときは、はい、1本声入れてそこに自分で歌ってかぶせて歌うじゃないですか、
はいはいはいはい、
低い方の音を入れたやつをカラオケにしてるんですよ、
本
当は高い方を入れた方が楽に感じるでしょ、
うんうんうん、
だけど低い方を入れて高い方を生で歌った方が、うん、はい、より一層リアルな感じが出るんです。
そうなんですね
って思う、おばちゃんは、分かりやすい、
ということでじゃあ皆さんね、はい、聞いていただきましょうか、
はい、
篠塚真由美さんで太陽のかけらです、どうぞ。
わずか眩し
はい、篠塚真由美さんで太陽のかけらを聞いていただきました。
かっこいいね。
かっこよかったっす。
クール
だだ、ブンビブンビ
いや本当に素敵な歌ですね。うん、
いやもう本当嬉しい。 今聞いてもいいですね。
いいですよ。
やっぱね、普通に歌っても、うん、本当にアイドルの人は、はい、普通に すっぴんの状態で、うん、ジャケシャアップになっただけで、はい、売れるじゃないですか、はい、そのレコードが、うん、歌も普通に歌ってるだけで売れるじゃないですか、そのただ声出してるだけでも、うん、私はもうダメなんですよっていうのはよく分かったぐらいの枚数出してたので、だから何か仕掛けを
なるほど
作んなきゃいけないと思って、うん、なんか相当中にね歌い方で仕掛けを作ってるんですよ。あだから三つ言っちゃうのね、ハガガトとか、ね、私の空で、はーってなるじゃないですか、はい、あれは人間アームです
ギターの、ね、
ギターのアームのケーンってあるじゃないですか、昔のやつの、
はい、
それをいわゆるアーム商法、うん、はーんって自分でやるっていう。だからなんか自分のシングルに関しては、はい、全部そういうような私なりの、はい、商法を入れていきたいなと思って、うん、今後も そのつもりなんですけどね、
まあ、テクニカルですよね。
いやそういう風に、うん、だからねターニングポイントのアルバムで、ね、かなり勉強になったんですね。曲あれすごい難しいじゃないですか、
はいはいはい、
でピピッピッピッといきなり飛んだりするような、うん、はい、抱いて火をつけてよってもうタッチ音で上限がすごくなったりするような、うん、であーっていうのをあーってやるのは簡単なんだけど、あーあーあーって、
はいはいはいはい、
単音で出すってすごい難しいんですよ。
難しいですよね、
うん、それの勉強がターニングポイントでできたから。
なるほど、
うん、ファンの皆様お聞きになりましたか。
おばちゃんはねただね、バカみたいに喋ってるだけじゃないんだよ
でもさっき聞きながらちょっと口ずさまれてた声がその当時の声のまんま
って、
だから
全然変わらないのがすごくプロです。
いやいや寺で修行して腹筋戻してやっとお金取れるように戻さなきゃ
いや素晴らしいです
ね。ちょっとずつお金をね、お金を取れるようにお金を取れるように喉をね、
ってことで今ねこの寺のお話が出てきましたけども、はいはい、篠塚真由美さんなんとね9月18日日曜日、今お話出ておりました西荻窪
テラ
テラさんで、
はい、
バースデーライブをやられます。
はい、
わー初めてのバースデーライブ、
ねね、素晴らしい。で18時オープンの18時30分スタートですね、
はい、
こちらご予約の方は
お店の方に、
はい、お店の方に
ググれば出てきますので、はい、西荻窪テラと出てくるんで、はい、そこの電話かけていただいて、
はい、
その方が間違いがないと思います
わかりました。我々も行きますのでね、ぜひ皆さん一緒に盛り上がりましょうね。で篠塚真由美さん9月18日がバースデーライブなんですが、
はい、
お誕生日がね9月の12日でいらっしゃいますけども。そうなんです
、父と一緒なんですよ。
え
うちの父も、まあはい、もう亡くなりましたけどね、はい、同じ誕生日で同じ時間で、
はい、
同じ血液型で、そう、
すごい、
同じ時間か、
親子です
ごいですね。
あんまり聞かないですよね。
だからねお互いにね、まあ、仲良くないんですよ。嫌なとこすごい自分で俺の嫌なとこ私の嫌なとこってあるじゃないですか、はい、こいつケチだなと思うと、はい、あ俺かって思ったりするのと同じだと思うんですよ、
は
い、だからねなんかね歩み寄れなかったんですけどね。だってまだちっちゃいんですよ私なんか。
そう、
もう小学生の時から誕生日の話が出たら、あ、おーな、な、お、なしなしな、なしなしってやられるんですよ、子供なのに。それでほら、うち宴会場ね、お寿司屋さんですごい混んでるから、年末年始、うん、何かね、ある時はもう手がもう離せないから、
うん、
クリスマスなんかのそういうパーティーやったこともないし。
あ、そうなんですか。
そうそう、だから大人になって、うん、モノマネの時に、
はい、
もうクリスマスだお正月だお盆だって、
はい、
もう祭りだなんだでもうめっちゃ忙しいじゃないですか、
はい、
で私人様のようにお寿司取ってのんびりしようとか、はい、何やってのんびりしようという経験ないですよ
今まで
人生で。
あ、
そう、必ずやっぱだからその時期働く、
はい、
ということに関して、
はい、
全然平気になっちゃってるんでしょうね。
うん、
親もそうだったから。 うん、だからお母さんとお父さん、あの朝のご飯の時に、あの置き手紙で会話してるんですよ、はい、行ってくれねとか、もうお母さんも起きられないんですよ、夜中までおさ、うん、やってるから。そうそうそうそう、
すごい今貴重な話を伺いしちゃいました。
そうだからね、意外とね、私はね、あの強い子なんですよ。だからそういうのは甘えん坊じゃないっていう、みんなで家族全員でやるの嫌なのとか、パパ絶対いなきゃダメなのなんて、はいはいはい、いやそんなこと言ってんや、うっせえよって言われるような下町で育ってるから、は何がみたいな。
なるほど、
だから、親はすごい、お母さんは気遣ってくれて、でいろんな傷とかも手遅れになってるんですよ。親指のほら、これ人差し指がないと骨まで削っちゃったって言うんで、だって痛かったけど忙しそうだから親に言えなかったとか、あ、そうしてるうちにどんどんどんどん蝕まれちゃって、だからあの修学なんかその旅行で行ってる写真で、みんなであの楽しくやってるんだけど、指こうなってんの、上向いてんですよ、上刺してるんですよ、だから下に向けるとズキズキして痛い、どの写真もこう指がこう、あのこんな時の状態
そうだったんですね。
すごい気遣ってた子供なんですよ、こう見えても。
うん、で篠塚真由美さんのライブ、ちょっとね、私からまた宣伝させてください、はい、篠塚さんのライブはね、とにかくね、うん、パフォーマンスがね、うん、曲調がね、うん、広い。おだから申し訳ない、ごめんなさい、こういうこと言うとあれですけど、毎回え、もうここで終わるのって思っちゃう。いろんなジャンルの楽曲、
そうそう、だ、ね、この間テラさんとも曲順やってて、はい、まだワンステージだけで、はい、ちょっと前の人いて、オープニングアクトさんにやってもらってやってたんですけど、はいはいはいはい、いや私そんなやってたったらやりすぎて、ほとんど2ステージ分ぐらい凝縮してたからっていう状態で、普通はだから 7曲ぐらいか、で2ステージやるっていうのに、私アンコール入れて13曲やってたから、ぶっ続けで、そかそかあのメンバーさんが疲れちゃうから。
まあ、なのでね、本当にね、見て損、聞いて損はないライブですので、
今回ちょっとまたひねってますよ、うん、
おっと、
うん、
おっと、
ちょっとね、今回多分、はい、ニューミュージックメドレーいくと思う。
うわーすげえ、
ラジオ聞いてくださった方の特典だけど、はい、あのね、ちょっとせ、だからそれもカラオケじゃないじゃないですか、
はいはい、
だからやっぱバンド特典で、
うわーすごい、すごい贅沢
なライブ、
ちょっとね、あの今テラさんが言ってくれてると思うんですけど、だからよく夜も引っ張れてやったような、つなぎ方ってある、バンドでなきゃできないような。
わかりました、
ちょっとね、それ以上は言えねえな。
いやでも本当にね、楽しみなライブですので、よかったら皆さんご予約の上、ぜひお越しいただきたいなと思いますので、よろしくお願いしま す,、
はい、します。
もう一回言います、トレジャーガーでも伺います。
内川うららを聞いて、ね、ね、聞いたと言ってくれた方には、
はいはい、漏れなく
次も聞いてねと言いますので、いやでも本当、あの、うん、みんなで写真撮ったりもできるし ね,
そうですね、
ライブはやっぱいいですよ ね,
ね、うん、楽しい空間で、ということで、そろそろね、時間もまたね、迫ってまいりまして、
もう終わり、
早いですね。エンディングトークへと向かっていきます、はい、この放送は丸都市養魚場さん、アッシュ連行さん、ワイルドバーガーさん、制作会社新生さん、音楽ファン友人クラブさんのご協力により放送しております。次回の放送は9月11日日曜日20時半よりの放送でございます。ぜひお楽しみなさってください。
はい、それでは今月のお別れの楽曲です。トレジャーガーデンでワイルドワイルドをお聴きください。こちらは神奈川県松田町にあるワイルドバーガーさんのテーマソングとなっております。この夏はこの曲で皆様と元気に前向きにいきたいと思います。
はい、
はい、
ということで今日のゲストは、
はい、
篠塚真由美さんでした。ありがとう
ございました。ありがとうございました。
また来てください。
ほんとまた来ちゃうよ。
お願いします。また呼びます。ということで皆さん、ぜひご安全にお過ごしください。
はい、
バイバ
ー
イ。
You can change the world、 起こす奇跡、進むしかない、下も向いている暇はない、悩むな動け、刻んでバウンスバウンス、踏み込め One step まっすぐ Two step moving Go ahead 未来へ Fire 心に Powerful 奇跡を Carry to the future 勇気という名の羽で後悔は追いつかない。ワールド
羽ばたくワイルドバーガーはDo it